サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集をしている林と、
書籍編集の島村と、デザイナーの多田です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、原のおすすめ作品ということで、藤本たつきさんのルックバックという作品を取り上げたいと思います。でまずですね、その作品の話をする前に、この、ルックバックという作品は、つい先日ですね発表されたこの漫画がすごい2022、まあ、毎年出てるね、ランキング本ですよね。それで、男編の1位を取りました。でちょっとまあ、そのなんていうのランキング本みたいなものについては改めてね、この漫画を読めというのもありますから、それが出た後に合わせて取り上げられたらと思うんですけれども、とはいえね、せっかく出たんで男編と女編それぞれ上位をちょっとだけでもね、紹介できたらと思います。男編なんですけど、まあ、順番に5位ぐらいまでは言っておきますか、はい、
じゃあ私島村が、読みます。男編と、女編それぞれ5位まで読みます、うんうん、1位がルックバック藤本たつきさん、
男編の、ね、はい、1位ね、はい、
2位が地球の運動について魚豊さん、
うん、
第3位、怪獣8号松本直也さん、
うんうん、
第4位ダンダダン、タツノブ、ユキノブさんですね、うん、で5位、松本太陽さんで東京日頃、うんうん
う
ん
う
ん、
よこの間取り上げたやつですね、はい、でもやっぱジャンプラー独占って感じですね。
まあねやっぱね
あからさまに。じゃあ女編いきます、うん、第1位が海が走るエンドロールタラチネジョンさん、
うん、
第2位、作りたい女と食べたい女湯崎坂尾美さん、
うん、
第3位、大奥吉永文さん、
うん、
第4位うるわしの宵の月山森美香さんって読むのかな、
山森美香さんですね、
いいですかね。で第5位、女の園の星和山山さんです。
はい、
ちなみに女編第6位にブランクスペース、
ああそうなんだ、
はい、
だ案外さなんかこう取り上げたものもちょっとあるよね、は
い、ちょっとどころじゃないですよ、結構入ってますよ。
トリリオンゲームも第8位、
そうトリリオンゲームみんながふーんって感じだったトリリオンゲーム評価されてるんですちゃんと、
意外にメジャー感のあるポッドキャストだった、
うん、ね、ちゃんと読んで
る。早々のフリーレン取り上げたいんでしたっけ、これはなんか原さんがいいなって言っただけでしたっけ。
早々のフリーレンはほら去年結構評価されてたんじゃ
なかったっけ、うん、なんか入ってたよねフリーレン、
そうそうそうそう、それでそれで一巻だけ読んで、ああよかったっていう話をしたと思う。
あ、そうです
よね。
あとハイパーインフレーション、
ほらみんながふーんってなんかそうなみたいな感じになった。
まあまあ、
ちゃんと売れ線を
狙って
たんだよ。
変な漫画ってことで各所で話題にはなってるよね。
うん、あ、そうですね。うん、そんなもんですかね、取り上げた系で言えば、はい。
うん、そうですね、はい、まあ、やっぱなんか改めてそう言ってな、そういうタイトルの並びを見るとこのポッドキャストは女性少女漫画弱いね若干ね、
うん、やっぱり女性メンバーを
一人ぐらいね、うん、確かに
それはちょっと思うけれど、まあ、それでも頑張っていろいろ読んでんなと思うし、それからあとここでね、あの上位取ったけど、読んでないものについては
ね、
読んでみてもしよかったらぜひ取り上げていきたいなと思いますね。
でも一緒な、女のその星が2巻連続取るんではないかみたいな予言をしたけど、うん、それは外れましたね普通に。
なるほどね、なるほどね、
2巻目が出たってことですか。
そうですね、2巻目が出てたんですよ、うん、前回が1位だったんですよ、
う
ん、
あ、そっかそっか、
まあ、他にもやっぱ面白い作品はとりあえず出てきてたということでもあると思うし、うん、そこはいいことですよ、うん、
フレッシュな顔ぶれが、
うんうんうん、
そうでめっちゃ後出しですけど、いや海が走るエンドロールもね、うん、作りたい女と食べたい女もね取り上げようかなと思ったけどうまく言えねえと思ってこうステイしてたやつなんですよね。
なるほどね、なるほどね、
どっかで取り上げて、
そして第1位のルックバックもう取るべくして取ったって感じですよね。
そうね、そうね、すごい話題になった作品ですからね、うん、はい、ということで、まあ、改めてそのこの漫画がすごいについてはこの漫画が読めこの漫画を読めが出た後にね、改めて取り上げたいと思います、うん、ではここからね、あの藤本たつきさんのルックバックのお話をしていきたいと思います、うん、でまず概要なんですけど、この作者の藤本たつきさんもはや漫画好きにとってはなんかこう言うまでもないみたいな作家さんですけど、
うん、
ファイヤーパンチっていう作品でまず2016年から2018年かけて出たんですけどブレイクしたっていう感じでした。でジャンププラスだったよね当時ね、うん、でその後チェーンソーマンをあのジャンプの本誌週刊少年ジャンプの本誌で、2019から2021年、今年の頭ぐらいまで、連載して超人気作 作家に。でこのあとアニメ化が控えていてっていうことで、さらに
抜きん出てますよね。
はい、っていう感じですよね。で、ルックバックですけれども、これはあの単行本、紙の単行本が2021年の9月8日というクレジットになっていて、集英社のジャンプコミックスの一環として発売されてます。まあとはいえジャンププラスにまず出たんですけどね。で143ページしかなくて、単行本としてはちょっとなんかこうページ数少なめな感じですかね。で初出は、まあ、クレジットによると、奥付けによると、少年ジャンププラスの2021年の33号、まあ、いつなのかっていう話なわけで、ウィキペディアで確認すると2021年の7月19日に公開ということになっております。で実はね、2019年に京都アニメーション放火殺人事件っていうのがあったわけだけど、これが2019年の7月18日なんですね。で、このルックバックの公開が7月19日ですから、公開がまあ日付上では事件の1日後なわけで、この物語の中で語られる、まあ、ある事件、絡めてそこはすげえ関連があるんじゃないかっていうことは結構話題になっていました。でやっぱりウィキペディアに書かれてますけど、閲覧数がやっぱすごくて、それでどんどんなんかこうバイラルしてったっていうかね、うん、見られるようになったわけだけど、一晩で120万を超えたと。
すごいね。
ね、それから24時間で250万見られてるってやっぱすごいよね。
すごい。すごいって
ね。2日弱で400万見られてて、10日ちょっと経った7月30日の時点で500万を超えたと。
すごい。
こういうさ、なんかこうどれだけ見られてるのかって YouTube とかと比較してみると面白いかもしれないよね。YouTube の方が気軽に見られるけど、
うん、
やっぱさ、1日でいくつだっけ ?24 時間で250万か。250万再生ってやっぱ相当だよな。起きないわけではないかもしれない。
多分 DAU だと思うんですよ、デイリーアクセスユーザー。
うん、
10万いったらまあまあみたいな感じだったから、すんごいよ、とんでもない、
とんでもないわけですね。
24
時間で250万ね。でやっぱりすごいツイッターとかでも、あのなんていうの、あのなんか話題になるみたいな。
当時はそのよ、漫画家きさんがすごいって言ってた印象がめちゃくちゃありますね。
本当にそうですね。
なんかツイッターが震えてましたね当時。
そうですね、うん、はい、まあまあそんな感じで、で、まあ、7月19日に改めて公開されたわけだけど、それが9月頭に単行本発売されて再度話題になり、で12月頭に発売されたこの漫画がすごい2022で男編第一を取って、まあさらに話題になったと、こういうような状況でございますね。はい。で、あらすじを簡単に言っておきます。主人公は藤野という小学校4年生の女の子、物語のスタート地点ではね。で、漫画を描くのが得意で、学年新聞に定期的に4コマ漫画を描いていて、同級生たちからチヤホヤされています。で、ある時、学年新聞に圧倒的な画力の4コマ漫画が登場するわけですね。それで藤野は人気者の座を奪われてしまうと。でそれは隣の組の、不登校の少女京本が描いたものだったと。で京本を追い抜こうと一度は絵の猛勉強を、まあ、藤野がするわけですけれども、いつまでたってもあの差が縮まらないわけですね。それでもうやめたっていう風になって、中学進学を控えた6年生の時にパタリと漫画をやめてしまいます。で卒業式の日に担任に呼び出されて、藤野がね、京本は、まあ、不登校なわけで、その京本のところに卒業証書を届けてくれと、こういうふうに言われるわけですね。で、いやいや京本の家を、藤野は訪れるわけだけど、チャイムを押しても、まあ、返事がないと。で、ただ鍵は開いていて、奥の部屋から物音が聞こえるので、まあ、そっちに入ってみるわけです。うんうん、で、物音がした部屋の方に行ってみると、廊下にスケッチブックがうず高く積まれていて、ふとスケッチの山の一つに目をやると、4コマ漫画用の空白の原稿用紙が置かれてるわけですね。4つにコマが分かれてるね。で、かつてのライバルの努力の跡を見せられて、まあ、刺激を受けたのか、あるいはまあうさばらしをしてやろうと思ったのか、藤野はその場で京本が引きこもっていることを皮肉った4コマ漫画を描くわけです、うんうん、でその4コマ漫画が藤野の手からこぼれて、ドアの隙間から部屋の向こう側にまあ入り込んでしまう。で慌てて京本の家から藤野は逃げ出すわけですけれども、その後すぐに京本が自分の閉じこもってた部屋から飛び出してきて、藤野を引き止めると、 で京本は藤野のファンだったと告げて、どうして途中から漫画を描くのをやめてしまったんですかっていうふうに問い詰めるわけですね。で藤野はとっさに漫画の賞に応募するために構想を練っているところなんだっていう嘘をついて、こうしてですね、藤野は京本によって漫画にまた引き戻されて、逆に京本の方は藤野が来たことによって外の世界に引き出されることになるわけです。でやがて2人は藤野京という、コンビで漫画を描くようになって、高校卒業する頃には連載を任せられるところまで行くと。ところが、京本の方はもうもっともっと絵が上手くなりたいというふうに願って、まあコンビを解消というかね、漫画をやめて美大に進学する決断をする。でその決断が京本の運命を変えてしまうことになるという、まあ大体ねこういうお話、でございます。はい、感想どうですか、島村くんかいっか。
いやなんかすごいフレッシュな作家の、まあ、ものすごいなんだろうな、こう実像に関わるような作品で、うん、すごい力のある作品だと思いました。でなんか結構好きなとこいっぱいあるんですけど、うんうんうん、まあやっぱりファイア、チェンソーマンでも話してたんですけど、この雨の中で喜んでこうスキップするシーンがあるじゃないですか、
ね、うん、やっぱそこは最高じゃない、う
ん、で この体の、うん、ここ切り取るみたいな感じのなんか独特のこの切り取り感、
表情もいいよね、
うん、いいんですよ。こうそのシーンはやっぱりすげえなと思うし、っていうかチェーンソーマンでもなんか変なとこで止めたりするのが好きなんですよ ね。でそれがなんか最終巻になってくるとどんどんどんどんこう分節の仕方が独特になってって、でそれはすごく面白いし、なんかちょっとある種人気作家とこうカルト的な力を持ってる作家だなっていうふうに思ったし、あとこの人の面白いのはなんか結構ね、なんかセリフ面白くないですか。
面白いよ、うん、
なんかシリアスな時よりなんかなんて言えばいいんだろうな、なんかこう富士ああないない色紙ああ背中にサインしてくださいみたい なんかこの
衝動的な感じ、ね、
衝動的な感じとか、うん、なんかすっげえ面白いなっていうこの焦り感とか、うん、なんかこれも かけるもんじゃないなっていう感じがあるので、
そうね、
うん、でただまあこれ後でちょっと話すかもしれないですけど、このまあ事件との関係はなんかちょっとやっぱ引っかかったものが
あって、なるほど
ね、ってとこですかね。まあそれはなんか後で話す機会があれば少し言えればなと思います、うん、けどとりあえずはそんなとこですかね、はいはい、
多田さんどうですか。
楽しく読みました、うん、っていうかもう最初にもう説明の必要もない、もう漫画好きな人はみんな読んでるみたいな話始まっちゃったんですけどすいません、僕昨日初めて
逆にフレッシュな感じ
すごいその評判は聞いてたんです。
そう、ね、
すごい作家さんだっていう噂は聞いたんですけど、うん、藤本さつきさんの作品を昨晩初めて
読みました。藤本作品を初めてこれ読んだのか、いいな
読みました。ですごく面白かったです、うん、やっぱりで何ですか、この漫画ね、2人の少女が描くんですけど、書くことのなんか初期衝動みたいなものがすごく詰まってて、
うんうん
うん、やっぱり面白いし、でなんつうんですかね、このまあ画期的になんていうか、漫画とかだったらまあ誇張してね、この線がすごいビャーみたいな書き方とかできるところも、まあ漫画描いてるこの地味な感じで背中を延々と
延々と背中を描き続ける
っていう、でもまあ実際こういうことなわけですからやって
るところ漫画を描くっていう
のは、ね、漫画を描くっていうのは本当に地味にこうずっと何やってんだろうなみたいな、まあ僕は漫画は描かないですけど、うん、まあ一応絵を仕事にしてるんで、そうするとやっぱものすごい効率の悪い作業なわけですよね。で人生のほとんど俺机座ってんじゃないかろうかみたいな感じなわけですけど、やっぱルックバックっていう意味でやっぱりこの一人の人間が絵を描く、ここまで絵を描くってことはこれだけの積み重ねがあるんだってことをやっぱ読んでるだけで誰だってこうもう語らずとも分かってしまうっていうことはやっぱりグッとくるものがありますよね。だからさっきおっしゃってたその林さんがおっしゃってた漫画を描く人からすごくこう、うん、なんですか、評判が広がったっていうのは分かるっていうか、うんうん、描く人間には刺さっちゃうよなっていう気がすごくしますよね、
うんうんうん、今までさだから漫画家漫画とか当然いっぱいあるわけじゃん、うんうん、だから背中から描いてる構図もいっぱいあると思うけど、うんうんうん、やっぱそんなに繰り返さないよね
ものすごい必要に描いてますけど、うん、
だそこは発明だよな
と。いや本当に、うんうんうん、でもやっぱりそのなんですかね、この人間がどんだけそれになんですかね、時間を投資して青春を投資してきたかっていうか、うん、それを解雇する意味でやっぱり最終的にね、そのやっぱ 今まで生きてきたことをこう振り返る視点っていうものがこの作品の構造的に出てくるので、
うん、
そういう意味でやっぱり効いてくるなみたいな感じはすごく構造的によくできてるなと。でそのある種京アニ事件みたいな話がちょっと出てきましたけど、なんつうんですかね、まあそのなんつうのかな、その本当にこう非合理な現実とか、うん、なんだ不条理な、なんだ暴力的な現実がガーンってきた瞬間に、なんつうのかね、そのフィクションのものすごいこのなんですか、無力さみたいな、無力感みたいなものに陥ってしまうことって結構あると思うんですよ。
うんうんうん、
例えばそのアメリカだったら同時多発テロの時にたくさんの
9.11、
そうコミックサッカーの漫画描けなくなっちゃったりとか、その東日本大震災の後のショックでやっぱりなんてやっぱ表現者がすごいアイデンティティにね揺らいでしまったっていうところはあると思う。俺のやってることはすごい無力だみたいになってしまうところっていうのはやっぱ多かれ少なかれなんかそういう表現をするフィクションにね携わる人っていうのはあると思うんですけど、なんていうんですかね、そこに対するなんていうのかな、だからこそフィクションが必要なんだよっていうか、うん、そのフィクション側からのその現実に対するこのなんていうかな応答みたいなものをなんていうかな、すごくこう、スマートな形というか、
うん、
扉一つを挟んでなんていうかな、過去を振り返りながらもこれはあり得たんじゃないかみたいな可能性っていうか、うんを感じた。ちょっとあの何年か前に映画で作られた、クエンティン・タランティーノの、Once Upon a Time in America っていう作品があったんですけど、
インハリウッドじゃない、
インハリウッドそうでしたね、それはあの昔のギャング映画でしたっていうのがあったんですけど、なんかあのそれのなんていうのかラストを、
うん、
なんていうのかな、もっとこうテーマに即してなんか真摯にやったっていう感じがすごくしましたね、う
ん
う
ん、なるほどね、うん、なんかやっぱそのことはその作品についてはあのこの作品が出た後多くの人がやっぱり語ったらしくて、
あ、やっぱそうなんですね、すいませんこれ全然評判を知らないんで、い
や
い
やでも逆にそ本当そう、う
ん、めっちゃ恥ずかしい
です、そんなこと
それはみんなもうこすり倒したよみたいな、
で このね漫画がすごい2022にインタビューが入ってるんですよ作者の、
ああそう
で、
ね、
で作者がインタビューの中でやっぱりそのことはちゃんと言ってる、
ああそうなんですね、うん、じゃあよかった、まあ間違いではない、
間違いではない
そうですね、なるほど、うん、
はい、すごくそのなんかあの映画と、なんもうちょっとこう説明するとどういう感じになるんですか、あつまりそのあの、あのその映画あるじゃない タランティーノの映画のメッセージっていうのを、
うん
うん、あの丁寧にやろうとしたって話でした
けど、まず大前提です、映画見ていない、
見てます見てます、
これは見てない、
ああそうなんですね、いわゆる、まあ、シャロン・テート殺人事件っていうのがあるわけじゃないですか、うん、いわゆるマンソン・ファミリー的な、うん、でまああれは60年代の終わり頃に起きた、うんまあ、事件なわけですけど、うん、まあまあなんで現実に起きたことはどうにもならないっていうか、ひどい事件が、ね
うん、
起きるわけじゃないですか、でなんていうのかな、まあ、イングロリアス・バスターズっていう、
うん、
そのもっと前の作品なんかもっと、
うん
分かりやすいんだけど、なんていうかその非合理な現実にフィクション自体がこう押し潰されるっていうか、
うんうん、
まあ実際イングロの場合はあの映画自体が没されてしまうわけですけど、
うん
うん、なんていうんですかね、それに対する、まあ、フィクション側からの逆襲っていう形ですよね、あれの映画によってそのナチを殺すっていう、まあ、ひどい映画ではあるんですけども、うんうんうん、
未来映画で俺の考えるトゥルーエンドやってやったぜみたいな感じですよね、
そうなるだそのフィクションでは現実はどうにもならないっていうね、まあ、割とそういう思考に陥りがちだけど、なんでいやそうじゃなくてフィクションっていうのはなんでそれに対抗する力を持ってるんだよっていうか、フィクション自体には実はそれが大事な効果なんじゃないっていうのが、まあ一応そのイングロとか、Once Upon a Time in America じゃなくて In China じゃなくて、
はい、インハリウッド
バラバラになりましたけどっていう形はあれですけど、それは何ていうんですかね、そのもう少しその過去とその多次元的なその何ですか、あり得た未来とか、
うんうん
う
ん、
そういうところをあのなんつうのかな、 もっとこう俯瞰した形で、
うんうんうんうん、
その現実のどうにもならない現実となおかつでもフィクションで何とかしたい、
うんうん、
で今までのこともそのなんある意味ではまあなんつうか実際にあったことや、
うんうん、
これまでの積み重ねをまあなんつうかなんつうなしにしちゃうような構造も持ってるわけです、
うん
うん、完全にフィクションで描いてしまうっていうのは、うんうんうん、それを扉一つのあり得たなんつう夏への扉的な方向で両方を描き切るっていうのを、
うんうんうん、
なんつうスマートにさって描いたのは、うん、いや本当にすごいな
と。そうそう、まさにそこじゃない、すごいのは。
しかも
びっくりしました。
オマージュにはなってるけど、うん、そのサンプリングがお上手っていうか、
うん、
その例えばその現実社会の嫌なことを漫画の中ではこう、うん、違う未来線に変えるみたいなのは真似してるかもしれないですけど、その、うん、サンプリングと真似の仕方がやっぱこの辰木さんならではのやり方にちゃんとなってると思うんですよね。
なるほどね。
もう見事って感じ
ですね。だから発想とかきっかけの部分はすごいそこに着想を得てると思うんですけど、うん、やっぱオリジナルですよね、うん、すごくね、うん、そこはやっぱりすごいなと思いました。
まあだから あってしまった現実をフィクションによってなかったことにはしないじゃないですか、
うん、
やっぱそこは最後だからもやっとする部分は残すけど、
うん、
読者にとっては、
うん、
でもやっぱそうだよなっていう
真摯な態度、
ね、まさに真摯なっていうのは感じるところかなっていう、うんうん、気がするな、
うんうん、
はい、
なんかホドロフスキーのサイコマジックじゃないけど過去をなんかそういう形で、
そう、ね、
消せはしないけど癒やすみ
たい
な構造がちょっと、
まあまあ、本当そうだな、そういうところは
ホドロフスキーに近いよね、
面白かったです。
いやそうですね、はい、林さんどうですか。
そうですね、もう田中さんもおっしゃってたんですけど、そのさっき書き手が結構ざわついたみたいじゃないですか、すごい傑作だみたいな、それはやっぱお話自体がうまいっていうのもあったんですけど、
うんうん、
このアティチュード、
うんうん、
なんかこう事件とか実際にあったことに対してこういった作品を作るみたいなのが、
うん、
やっぱり今なかなかできないし、
うん、
やっぱリスクもすごいあると思うんですよ、
うんうんうん、あるね。
でこれがジャンプ作家で、うん、かつアホみたいに長い吐き下ろしを書くと150ページ無理、普通書けないってか、
そう、ね、
短編だとね、だからこんな長く書けないと思うんですよ。
な
んていう言いたいこと一つあって、
うんうん、
多分普通で書いて50ページぐらいで割っちゃうと思うんですよ、
うんうんうん、
それを150も書いて、でちゃんとメッセージ性も分かってかつ面白いっていう、そのなんだろうな、姿勢にやっぱなんかでやりたかったことやられちゃったからみんな結構ざわついたんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。
でさっき言ったみたいにアメリカだとそういう場があったりするわけですよ。例えばその 9.11 の時もあったし、
うん、
まあ、現代で言うとその、まあ、フェミニズムの関連でそういう本を出しましょうとか、
うん、
ヒスパニックとかその移民の話をアンソロジー出しましょうとかっていう結構場があったりするけど、まあ、なかなかやっぱ商業日本の場合だとそういう場もない。
そうね、変わってきてるのはすげえ感じるけどね、
うん、そうそう
そう、でも150ページ一気に書き下ろしだった、
一気に書き下ろしだったんですよ。
なんかインタビューの中で最初だからこの企画通すにあたって半分まず見せたっつったからね、
うん、あ、そう
ん、それで GO が出て、
でも75ページも書くのすごいよ、
すごい
よし、やっぱり言いたかったんだと思うんですよね。まあでもここあんま言及しすぎるとなんか答えのないなんか作家の人格性になっちゃうから、あんまり追及したくはないんですけど、でもなんかこう言いたくなっちゃったんじゃないかなって思うし、やっぱそのでもだから書けましたっていうのも、まあ、そこにまず一番しびれましたよね、読み手としては、
うん、そうね、
だってその日に公開してんだもん、
うん、そうね、
うん、
まあそれはだから周到にその日を狙ったのかどうかとかあるのかもしれないけどな、
うん、
うん、
京本ちゃんの部屋にあるストーブがうちの実家にあるのと同じですね、
うん、そうなの
リアルな感じもねいいよね、だから生活感あふれる汚さというか、あとそのめっちゃこれ細かい好きシーンの抜粋、
うん、
なんですけど、
うん、
その田舎から東京に2人出てきて、
うん、
なんか東京いっぱい行くんですよ、映画館行ったりとか、
う
ん、そうそう、もうどこって分かるって感じが、うん、なんか上級組としてはグッときましたね、これ多分純駆動ってか、あと、
うん、
なんかご飯食べるところとか多分これ新宿紀ノ国屋の地下のスパゲッティ屋さんじゃないかなとか、
そ
っか
そっか、俺それさ東京とははっきり言ってないじゃない、
え、都会の方に行くっていう、でもこれ新宿ですよ、なんか
あの、ね、
踏切でわーってやってるとこ多分、
そっかそっか、
あの紀ノ国屋らへんのとこだと思うんですよね、
なるほどね、
素晴らしい、
ってことは多分その映画館もちょっと文芸、うん、ちょっと多分リバイ悪者ですよね、だからちょっと古めのところとかかなみたいなとか想像しちゃってなんか良かったねってなって楽しいものいっぱいあるよね東京はさってなった。
そっかそっかそっか。
なるほどね。引き付けて考えられる作品
で。はい。まあとりあえずそんなところですかね。
え、原さんどうですか。
そうそう。俺はね、うん、まずさやっぱツイッター、まあ かつてほどそんなに使ってはいないけど、それでもやっぱりずっと家で仕事してっから、うん、常に PC の前にいるし、うん、もう仕事嫌になったら常にそっち逃げるような感じになってるんで、そんなに熱心に見ないけど、でもタイムラインってやっぱり定期的に見るようになってるんだよ、うん、でその中でやっぱりさ、この作品のことが流れてきて、その日に、うん、それでまあ、いくつかあってふーんみたいな感じで車に構えるわけじゃないですか最初は。とりあえず
どれどれ、たつきさんの短編緑ちょっと ひねってみますかみたいな。
そう、 まだね、見るところまでいかないから。
ああなるほど。
うん、もう置いとくみたいな感じになるわけ、いつもね。でそうこうするうちにね、このポッドキャストの中でも「アントロポセンの犬」っていう作品を取り上げた川勝徳重君がさ、ツイートしてたの、うん、でなんかね、この作品のアシスタントしましたって言ってて、うん、みたいな。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。でクレジットされてないの、クレジットされてないけど、ツイッターでね、アシスタントした人の名前が出てて、はいはい、でなんだっけ、この漫画がすごいの2022でも何位だか忘れたけど、うん、ダンダダンを書いている、この辰幸伸さんとかの名前とかも出てたりとか、はい、まあ、この人はずっと前からねアシスタントしてたみたいですけど、うん、でなんでみたいな感じになって、それで実際に読んでみて、まあ、感銘を受けたわけですよ、うん、で島村くんが言ってた、やっぱあのシーンに最初にまずグッときたし、うん、だから
手
挙げなんだっけ、京本のところで初めて会ってさ、うん、ファンでしたって言われて、そうそう、で漫画やめてたのにもう一回漫画をやるきっかけをもらえた、うん、そのなんかこうウキウキ感みたいなものとかさ、承認された喜び、そうそうそうそう、自分がすごいと思ってた相手に認められたみたいな、うん、その感じをあれで描いて、しかもこれインタビューの中であのページ最初なかったんだってさ、
ね、う
ん、
書いてました
ね、おもろみたいな感じなんだけど、うん、で、まあ、そのシーンにいいなと思ったし、それからあと京アニ事件とか、あとまあもっと古くアイドルの切りつけとかさ、そういうことを思わせる通り魔的な事件に対する言及で、ジャンプの作家が、まあ、これ林さんが言ってたことと重なると思うけど、ジャンプの作家がね、これだけ現実の悲惨な出来事とか想像させるモチーフをちゃんと描く、でソースに遡れるような形で、これがやっぱ驚きではあるわけだよ。でそれに驚いたし、それからと、まあ、負の現実っていうかさ、そういう悲惨な現実があったとして、それをねじ曲げようとする漫画の力みたいな、多田さんが言ってたようなことですよね。そこをちゃんと描こうとするっていうところ、そこで、まあ、その3つのポイントでやっぱすげえなと思ったわけで、その後ね、このまず単行本が出ましたと、その後に藤本たつきの本がどんどん出てきたんだよ。
そうそう
これすごいよね、プロモーション的にすごい売り方がめっちゃうまいなと思った。
これは多分編集の林さんがすごい優
秀で、すごいんだろうね。
まず別の林さんルックバックが出たのも9月とかで、
そうそう、
ね、多分これちょうど選考とかが始まる時期ぐらいなんじゃないかなと思います。まだこの時期だったら記憶にも残って、かつちゃんと選考にもギリ入るぐらいのフレッシュさで担当出してるし、うん
うんうん、これの選考ってこと？
そうそうそう、
あ、この漫画がすごいとか、
うん、あ、私そんな、おそらくですよ、おそらくで、かつ
推測する、
あとね、この作品素晴らしいと、これはプロモーションの時素晴らしいと思ったのは、うん、このルックバックは100日後に死ぬワニのことをちゃんと勉強してるんですよ。
お、ワニ論が出てきました。
ワニは連載、これが最終回です、ドドーン、アニメか映画かグッズかって、みんなもうないみたいな感じだったんですよね。そうだったんですよ。でなんか商業界をみたいな、いやでもこれに関してはお前らそんな応援したりやって気持ちでは個人的にあるんですけど、うん、でもちゃんとルックバックは感動的な1話出して、うん、その1週間とかちょっと経ってあたりに単行本化します、来月です。
そうそう、
もうでも来月ってことはもう絶対決まってんですよ、うん、周到に、
うん、
一呼吸置いて、
そう、だからもう一泊置くセンスの良さとかも含めて、やっぱ林さんはすごいなって。今一番出版界に行けてる林さんとリンさんなのかもしれないですけど、
リンさんになるかもしれない、ね、うん、
いや本当素晴らしい編集者だと思います、ね、そしてその後短編をちゃんと出すというね。
そうね、でこの短編がさ、うん、藤本たつき短編集17歳から21歳なのかな、うん、でその後そうう22から26、22歳から26歳なのかな、うん、ちょっと詳しく分かんないですけど、うん、そういうのが、17、21が10月9日に出て、それから22、26が11月9日に出たわけ、うん、で読んだわけですよ、読んだことなかったから、うん、で俺はこれすげえ感銘を受けたの、なんならルックバックより感銘を受けて、で特にね後書きに感銘を受けたんですよ。でこの後書きの中で短いですよ、見開き程度の1000字あるかどうかぐらいの文章なんですけど、 17歳の時に山形の美大に入学しましたってことが書いてあって、うんうん、それが東日本大震災の直後だったんだって、うんうん、で、まあ、そっちの方の出身、東北の方の出身なんでしょうね、うん、で復興支援にも行ったけどそこですごい無力感を感じたと、うんうんうん、で17歳からずっとその無力感のようなものがつきまとっています。また何度か悲しい事件があるたびに自分のやっていることが何の役にも立たない感覚が大きくなっていきました、うん、でこれが出発点にあるんだっていう感じですよ、
うん、
でなんか言ってみれば補助線が引かれた感じね、うん、
あ
でファイ
ヤーパンいい表現ですね。でも確かに補助線が引かれたってすごい、
ファイヤーパンチにしても、うん、チェーンソーマンにしても、うん、こういう作家が書いてんだっていう、
うんうんうん、なるほど。
いやでも、でも絶対漫画家ってなんか絵じゃないと表現できないものをやろうと思ってる時点で絶対みんななんか持ってると思うんですよ、
うん、
でもそれを言うのは恥ずかしいのか、
そうね、
それともその作品にいやそういうの関係なくて作品を楽しんでほしいのかっていうのももちろんあるし、逆にいやそれその作品にいらないでしょって編集に言われて言わないのかっていろんなパターンがあると思うんですけど、まあでもこういう辰木さんに憧れてこういうのをこうちゃんと出すというかアイデンティティを表明する作家は今後絶対生まれてくると思うし、うん、むしろ今後やっていきたいって作家さんもすごい増えてくると思うから、
いや本当そうじゃない、
これはすごいなんかこうポジティブな、まあでもこれは本当に苦しい作業になると思うんですよ、
う
ん、やる側からすると、
うん、
でもそこをなんか勇気持って称えてあげたいし、自分の仕事の立場で考えると自己作家増えることになるといいなっていう意味ではやっぱりなんか辰木さんすげえってやっぱ改めてそこに戻っちゃう、画期
的な作品だなってそういう意味でも思う、うん、でこのさ、描いてても何にもならないみたいな感覚、うん、これはこの作品ルックバックの中に書かれてんだよね。
そうだね、
描いても何にも役に立たないのにって、うん、まあ、京本さんちゃんがね、うん、亡くなった後にそういう言葉が入ってる、でそれをどう乗り越えていくかっていうところが提示されているので、これは感動するわみたいな。
いやそれはめちゃくちゃいい話ですね、うん、私はね、この短編集2個は速攻で Kindle で買って、
うん、
積んでる状
態、積んでる状態
積んでるなので 今日帰ってすぐ読みます。
あ、そうですか。
これでもね、すごい興味深いのよ、本当にその後の作品につながる核みたいなのがいろいろあるし、あと、この22-26の方にはルックバックの元になったと本人が言ってる作品があるの。でちょっとシチュエーションが違うんですけど、それもすげえ興味深い、なかなかねやっぱすげえなって思うんですね、はい、というところかな。であとはね、どうだろうな、あとこの作品についてちょっと話題になったのが描き直ししたポイントがところがあるんですよね。でこれはねページ数でいうと86ページで、その通り魔的な事件が起きた報道の場面なんです、
うんうん、
でそこのところで、新聞、あ、新聞というか、まあ、テレビのニュースがあって、うん、それからその後にネット上新聞の記事、ネット上の記事みたいなのが、新聞の記事なのか、うん、ネット上の記事なのか分かんないけど、うん、そこのところがね、現状単行本では被告はネットに公開したいしていた絵をパクられたと供述したしておりっていう、まあこれすごい共犯事件を想像させるような書き方になってるんですけど、ここはもともとは、大学内に飾られている絵画から自分を罵倒する声が聞こえたっていうふうに、その何、被告が言ってるっていう、そういう記述だったので、これに対してさ、まあ幻聴ですよね、統合失調症を想像させるっていうところから、これ良くないんじゃないかっていう件がネット上で起きて、でその後ね、誰でもよかったと犯人が供述してっていう文言に変えられたの。
そう、
そう。ああ、そうなんですか。
変えた。それをさらに、ここで、被告はネットに公開していた絵をパクられたと供述しておりっていうふうに変えたっていう。
なるほどね。
ここのやり方もすごい面白い。
あ、じゃあ戻したとかじゃないんですね。
そうそうそうそう。で適切な形に落とし込んだっていう。
なるほど。
幻聴だと思われるところから誰でもよかったっていう、意図があんまりないっていうか、破れからべれっていうか、最強の人みたいな、そういうようなものから、もうちょっとそこを変えた形になってるんですね。まあそういうこともちょっと話題に、なった要因の一つではありましたね。あと本当にね、細かく見ると興味深いところいろいろあると思うんだけど、やっぱさ、ルックバックっていうところだよな、この、ね、なんかこうね、ルックバック、振り返るっていう意味にもなると思うし、背中を見るっていう意味にもなるかと思うし、すごいなんかこう ダブルミーニングっていうかね、複数の意味になり得るものだと思うんだけど、うん、で実際漫画を描く背中がすごく描かれているところとか、うん、それからあと、83ページあるけど、うん、おお今日もとも私の背中見て成長するんだなみたいな、うん、そういう言葉が入っていたりとか、うんうん、それから今日もとが亡くなった後に、まあ、漫画が4コマが描かれていて、うん、それがあの藤野ちゃんのところに手元に届くっていうシーンがあるんだけど、うん、そこのタイトルが背中を見てっていうタイトルになってるんだよね、うん、126ページにね、うんうんうんうん、でさらにそこから京本がずっと羽織ってた斑点の背中にあの藤野っていうあのサインが、これ小学生に初めて会った時にしたサインだけど、そこにバックに背中に藤野歩みっていう名前だっていうのがそこで初めて分かるんだよね多分。でこれ歩くっていう字を当てててさ、
そりゃ
もうね、
もうねってなっちゃうよね
っていうね、そういうところとかね。
またなんかこれはいいバイラルの話なんですけど、またそういうのがツイッターでこうみんな発見して言ってくれる、
う
ん、でさらに見に行ってバズるって、うん、その数字になってると思うんですよね、何百万アクセスみたいな、ね、やっぱここのなんか多面性みたいな、その傷ね、もうねってなっちゃうよね、
なんか本当にそうなっちゃう、うんっていう感じなんだね。で実際インタビューの中でも背中を見てほしいってことはすごい言っていて、うんうん、でさらにね、あ背中じゃないごめん、あのね背景を見てほしいってすげえ言ってるんだよ、うんうん、作者が。でそういう意味での、まあ、バックっていうかどうか知らないけど、うん、背景を英語で、
うんうんうん、
でもあの背景に対するこだわりはすごくって、それはだから部屋の中のか風景っていうかさ、うんうん、本がいっぱい変わっていくじゃない、うんうん、特にその藤野が漫画を真剣に書こうとした時にさ、資料がどんどん増えてい
く。そう、しかもなんか初めは誰でも分かるデッサンとかからなんか人体解剖とかになってるっていうのもなんかうめえなと思いますよね。
お前お前そうなんだよね。だなんかそういうようなところとか、まあ、それ以外のところも含めて、であと 絵柄がすごく劇的に変わるところがあって、うん、それがこれインタビューの中でも言ってたけど、通り魔事件の後もう絵が雰囲気が全然変わるんだよね。これ なんだろう、俺ちょっと絵描かんないから分かんないんだけどさ、
タラさんちょっと
あなんかぼんやり読んでましたすいません、
その事件後、
そうそう、ここからなんだよね。ここからなんかこう鉛筆みたいなタッチがすごい強くなっていくっていうかね、
うんうん、何ページですか具体的に。
これねページ数がノンブルがよく分かんない、あ77あたりからかな、76、77あたりから割とそういう感じになっていくっていうか、
いや顔に影が結構ペン、うん、鉛筆で落ちてる感じの作画になってるのかな。
確かに変わってます。
そうなんだね、
まあ、本当だ。
それはあのものすごくつまんない言い方をしてしまうとあれなんですけど、あの最初にその編集さんに見せたのは半分っていう話されてたじゃないですか、うんうん、だからもしかするとそれが見せた部分がまあ大体70何ページとかで、
うん、
そのあとなんてい
うの、あなるほど、
追加で書いて
あそういうのもあるかもしれない、うん、
であとその時にもするとね、
そうね、で、うん、本人がどこまで書いたかっていうところもね当然あるんで、うん、アシスタント背景書いたっていうのどこまでやったのかとか、うん、そこはよく分かんないところではあるんだけど、
でもまあ実際そのなんつうの70そのページっていうのは75ページとかというっていうのは事件が起きてこの作品がこう劇的にガンと変わるとこじゃないですか、
うんね、いわゆるミッドポイントってやつ
ですな。そうそう、だからもしかするとそういう意味でもこうなんか作品を編集さんに見せてじゃあ全部書きましょうってところに行くところで時間的な部分があったりして、やっぱりその作家も人間だからそのもう一回作品をこう見つめ直したりとか、まあ、人が入るってことだそういうこともあってな有機的に変化することはあると思うんですよね。例えばその7人の侍とかもなんて最初に攻撃があってでみんなでこの菊池を旗ドーンって立ててよし戦うぞってなったところまで金使い切って見せてもう撮影やめろっていうところだったんだけど見せたらめちゃめちゃ面白かったんで、うん、その経営陣がゴー出して全部取れって言ってそこからものすごい切り合いになるみたいなことがあるから、そこからもう一段ギア入れて書いたかもしれない。
なるほどね。
あとはあれじゃない、うん、辛い現実が襲ってきたからちょっとより写実的になってるとか、
う
ん
う
ん、
そういうこともね
あるかもしれないですね、
かもしれないですね、うん、その漫画の絵の機能っていうかね、そこはいろいろありそうな気はしますよね、う
ん、明らかにねこの襲撃感の絵とかね。
そうね、これさ、うん、この漫画がすごいって俺別にいつも大して面白いなと思わないんですけどあの
まあ
今回この作品のことがあったんで、うん、インタビューがすげえ面白くって、
う
ん、ネームとね 完成原稿比較してんですよ、いくつか。
そう、うんうんうん、
これねめっちゃ面白いよ、
見てみよう。
あのね、レーム状態だとカメラ位置が一定なんですよ。
そうね。
でも完成するとやっぱ斜め上とかアングルが、例えば映画で言うとあのカメラ台数が多くなってるんですよね。
本当にそう、そこはすげえ感じたところで、でこのネームも10バージョン作ってるっつってて、
すごい
発想。努力してんだよ、努力してんだよって
なるんです
よ。
ただの天才じゃねえんだ
な。そうそうそうそうそう。あれ島村さん、どうしたんですか。
ええー、何
ですか。なんか
いやでも
なんか黙って、なんか言いたいことあるんちゃ
う。なんか水を差す感じになっちゃうけど。
あ、いいじゃんいいじゃん。
なんかこの事件ってどこまで必要だったのか問題、うん、ちょっとある気がしますね。
でも
つまり、つまりそのこの事件って、多分この事件も事件結構背景はあるわけじゃないですか、うんうんうん、で彼もまあある種のクリエイターであったっていう話のことは結構重要だと思うんですよ。
すげえ重要だと思う、う
ん、でもこの話の中ではそんなに、まあ、ある種の通り魔の犯人として、うん、ある種の他者として書かれてるだけなんですよね、うんうんうん、だからある種天才っていうか、まあすごく、なんて言えばいいですかね、この、背景の上手な子を襲った事件としてこう書かれる、外部の話として書かれるので、だこの事件と組み合わせるっていうのはどれぐらい必然性があったのかっていうのは思っていて、
うん、
でそので事件のその日程に合わせてやりましょうっていう話っていうのはどういう理解なのかなっていうのは少し気になりました、うんうんうんうん、でっていうのもやっぱ横道世之助っていうあの映画があるんですけれども、うんうんうん、まあ横道世之助くんっていう人の、あの出会った人たちをこうあの描いていく話なんですね、
うん、
でこれは最後に分かるんですけど、新大久保で酔っ払いがこうホームに落ちちゃった、
うんうん、
でそれを助けようとした人だっていうこととつなげられるんですよ。で最後に分かるんですよ、
うん、
でなんかその時もなんか少しこう引っかかったんですよね。で、まあ、その事件を題材にしてますよっていう話で別に映画は始まるわけじゃないんですけれども、
うん、
でそことつながるとどうしたって話ってどうしても劇的になるんですよね、
うん、
現実とこうそれを文脈とこの今を見てたフィクションっていうのはつながることによってエモーショナルがすごい出てくるんですよ、
うんうん、
でそれってあのドラマの盛り上げ方の話になってる気がしていて、
うん、
なんか受けてるこっちがエモーショナルになるっていう効果があるんですよ、
うん、
でそれってどこまでこうなんとか倫理的にいいものなのかどうなのか、うん、それ
はフィクションの盛り上げの一端のために現実のことを、被害者とか加害者がいる話を利用してるでしょっていうことですよね。
利用してるっていうまでは、まあまあそうかな、ざっくり言えばそういうことかな、うん
うんうん、その観点もね出て話としては全然あっていいかなと思うけど、うん、でも俺はだからさっき言った通りこのなんだっけ1721を読んだ時に、うんうん、あこういう出発点だったんだって言ったところで腑に落ちた部分はすごくある、うん、で、まあその後にもいろんな嫌な事件があるたびに自分の無力感を感じるみたいなところがあって、うん、そのやっぱクリエイターが、うん、犠牲になったという意味で、うん、その共犯事件みたいなものが、うん参照されてるかもしれない、うんうんうん、でもここにはなんかこうその売るためのマーケティング的な戦略があるのかもしれないし、
うんうん、
で別に俺それはあってもいいなっていうふうに思うんだけど、
うん、
なんかさどっちかというとなんつったらいいんだろうな、俺は90年代とかに青春時代を送ってきて、うんうん、作品っていうものをどんな作品であれ、
うん、
コンテクストから切り離して考える傾向がすげえ強かったんだよね、
うんうんうん、
作品だけで見たいっていうか、
うんうんうん、
でも今どっちかっていうとコンテクストの中に置かなければいけないっていうか、その感覚俺すごい強いんだけど、
うんうんうん、
そういう意味で言うと何か現実にあるあのきっかけみたいなものと作品を結びつけることは俺個人は全然ね違和感を持たないっていうかね、
うんうんうん、でもなんかその、コンテキストの結び方って結構自覚的かどうかっていうのはある気がしていて、これは例えば公開する日をこの日にしますっていうのは作品じゃないじゃないですか、
うん
うん、つまりその
プロモーションじゃんってこと、
プロモその、作品内で、ある事件をあの取り上げるっていう話であれば、なんとかなその作品内にコンテキストっていうのが、内包されるじゃないですか、
うん、
でそれはいいと思うんですよ、
うん、
でただこれってリリースの日が、事件の近くですっていうのは、うん、要はまあこの作品後で多田さんみたいにあと読んだりとかすると、
うん、
その、話っていうのは忘れられるっていうか関係なく なって、うん、急にこうなんか出てくるなみたいな話にもなりかねないわけじゃないですか、うんうん、で確かにジャンププラスでウェブでやった時にその盛り上がりっていうのは 多分その事件と結びつけたっていうことでかなり跳ねたっていうのはあると思うんですよね、うん、だからそういう時にやっぱりある種の、演出としてかなり使うっていう要素が大きいんじゃないかなって感じちゃうかな、
うん、でそれにだからそれをなんていうか引くわって思うのか、うん、それもありじゃないって思うかどっちかでしょ、うんうんうん、俺はありと思う派っていうんですよ。そのことが悪いとさっぱり思わない。
そう、私も割と後者でなんか思わないんですよね、うん、しやっぱり今出す意味とかを結構重要視するタイプの人間だから、うん、むしろその抽象化する方がなんか不誠実なんじゃないってちょっとそれすら私はちょっと思う派、うん、
俺はやっぱ漫画でこれが起きたことに驚いたから、うん、何でしょう、漫画はねこういうことをずっと避けてきたメディアだと思う、う
ん、まあそれはわかります。
まあそれはそうだな、うん、
でそのエモがちょっと怖いんですよね。
つまり、まあ、それもわかる、
うんうん、だからその批判はされて叱るべしだとは思う、うん、
そうね、
うん、
まあ、僕はそのなんか後追いでなんて言ったら昨日の夜読んだわけですけど、うん、まあ、読んだんですけど、まあ、あの京アニ事件のことはあまり全然考えないで、
うん
うん、そういうことで考え読まれるんだろうなっていうのは後から読みました、うん、思いましたけど、
うんうん、
全くそれは頭になくて、特にその申し訳ないけど京アニ事件にものすごい興味があったわけではないけど、それはそれでもう身も蓋もない、それこそ津波やら飛行機落ちてくるみたいな、うん、まあ実際ここで出てくる犯人っていうのはものすごいその何ですかね、自己的な存在として現れて立ち上がってくるわけですけど、それとして普通に楽しく読みました。で例えばそのダーティーハリーとかが公開された時はそのゾディアック事件とか当時の実際の事件とかにも完全にそのタイアップっていうかぶつけてやってたりとか、
うんうんうんうん、そうなんだ、時代的にそうか、
そうで実際その公開した映画館のところで犯人のあれがあったらそのなんつうの、情報を入れてくださいみたいな箱が置いてあったりみたいな、そういうことっていうのはやっぱあるんだけど、うんうん、やっぱ時代が過ぎていくとそういうものっていうのは抜け落ちていく部分があった、うんうん、だからちょっと文法的に分かんなくなってくるところはあると思うんですけど、うん、でもなんていうか作品そうこういうフィクションの強さというものではその完全にその他人事になってしまった過去のものを今ののものとして、
うん、
なんですかね、ある種そのパッキングして次の世代に渡せるっていう強さもまあ一つあるのかなという気持ちはありますけどね、うんうん、読んでてね。
これちなみにね、うん、この1721で通り魔的な事件って出てくるんだよ、
うん、
やっぱ最初から相当そういうのに対するなんていうか思うところというかさ、だからこれはいけないとかそういうことではなくて、やっぱりその 3.11 がすげえ大きいんだと思う、
うんうん、
そのなんかこう不条理な、 なんかこう災害みたいなもの、そういうものに対してすごくずっと思ってきた人なのかなっていうのは俺はすごい思った。
なるほど、
楽しみだね、チェンソーマン日記も
どうなるのかね。で、あともう一つ読み切りを今やってるって言ってたね、インタビューの中では。
あ、
それとチェンソーマンの第二
恐ろしいやつや、
まだ20代後半でな。
いやー、なんかでも格上がったよね、絶対これ出したことによって
上がったでしょ、大体、うん、だってこれがだからさ、これだけ読んだ時に1位なのか、この今年のね漫画の1位なのかってみんな思うのかどうか、うんうん、
思った、絶対これ取ると思った。
あ、本当でもやっぱそれはあの文脈でこれが出てバズったみたいなことがすげえ大きいのかなって言ってやすい、うん、これが1年ずれていただけでどうだったんだろうとかっていうのは俺は思ったりするよ、一方で
確かにね、うん、
去年とか一昨年とかだったらどうだったんだろうかとかさ、
ね、うん、
もちろんこの作品の強さは全然思いますけど、
うん、
そういうのを含めてやっぱりなんかこうコンテクストっていうかさ、
うん、
どの文脈でこの作品が出たかとかもすげえ重要だなっていうの
を、うん、
そう思っちゃうところだ、
うん、そうですね、やっぱジャーナルの作品では ある気がするんですけどね、うん、なんか、うん、まあそうね、まあちょっと含むところはやっぱありますけどね
それでいいんだよ、
うん、
それでいいんだよ、
うん、
はい、ですね、まあ、他にもね、いろいろと面白いポイントがあって、うん、なんかこうなんかね、4コマのあの漫画、
うん、
切り抜かれた原稿みたいなのがひらりとするシーンがいくつか散りばめられてんだよね、そういうのってなんか意味があるんだろうなと思ったりとか、あとシャークキックだっけ、
うん、
この藤野京先生の、うん、シャーク、サメに対するねこの作家の偏愛ってちょっと面白くて確か
にそう、ね、映画好きなんじゃないやっぱり。
あ、そうなの、うん、チェンソーマンにも出てくるし、
サメ映画的なね、
あとねあれにも出てくるんだね、ファイヤーパンチの後ろの方にもサメみたいなやつ出てくるんだけど、まあ面白いなみたいな、
サメ漫画か、
うん、サメ漫画かね
とか、ね、
確かにそれはだから作品自体はもうやっぱりクオリティは強いっていうのは間違いないとこですよね、
う
ん、それは、
そうです
ね、言えると思います、
はい、そんなところでよろしいですか、
はい、いやでもなんかねまだまだ語りそうなぐらいやっぱすごい作品だなと思いますね、
はい、ということで、今回は、藤本たつきさんのルックバック、という作品ですね、この作品を取り上げました。次回ですけれども次回は誰が、どんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、私島村が、金子敦史さんのイーボー、EVOL とイーボーという漫画を取り上げます。
はい、次回はその作品を紹介したいと思います、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上原と
林と
島村と
ただでお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
ではまた。